新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくり企業を支えるトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は菊水化学工業株式会社代表取締役社長今井田博之さんにお聞きします。世の中にない新しい塗料を開発したい、そんな思いから始まり、今や建物の下地調整材から仕上げ材まであらゆる建築塗料を手掛ける業界唯一のメーカーが菊水化学工業です。有機溶剤を使わない水系の製品を独自の製法で製造、環境に配慮した安全で安心できる製品作りに取り組み、結露防止塗料も手掛けています。また街を彩るメーカーとして色の数にもこだわり、業界でも例を見ない1200色もの基本ラインナップを備えています。日々進化する塗料の技術、世の中がワクワクする製品を仕掛け続ける菊水化学工業が描く未来とは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は菊水化学工業株式会社代表取締役社長今井田博之さんにお聞きします。今井田社長、よろしくお願いいたします。はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
さあ、菊水化学工業は全国そして海外にも展開されている建築塗料の専門メーカーということですが、はい、私たちが見かける街の建物、外壁に使われている塗料という、そういったイメージでいいですか。
当社の製品はですね、はい、建物の屋根、内壁、外壁、鉄部など、さまざまな部位で使用されています。はい、建築の建物以外にも橋や、トンネルなどの土木構造物で使用される場合もあります。
はい、
主な実績として中部地区ですと中部国際空港、東山動物園、リニア鉄道館、アクアトトなどで使われています。
ちょっとこうね、建築塗料と聞いても我々はピンとこない部分があるんですが、実際にセントレアとか東山動植物園とかこういう名前が出ますとね、そうなんだっていうふうに納得できますね。
そうですね、身近に感じていただけると思いますね。
は
い、
そうですね。で、元は塗装工事会社としてスタートされた菊水化学工業なんですが、そこから世の中にない新しい塗料を開発したいという思いから仕上げ塗料メーカーに転換されて、無機水系の製品を開発製造されたと聞いています。
当社の創業者はですね、遠山正夫と申しまして、今御年92歳なんです。今名誉会長をされておりますけども、大変お元気でね、そういう点では創業者が現実にですねまだご指導いただけるということは大変ありがたいことだと思ってます。
そうですね、
創業者はですね、当時彩りが少ない街並みを見て、街を明るくしたい、との思いから1959年5月にですね、名古屋市中区に菊水商事有限会社として塗装工事会社を立ち上げました。その後1961年セメント系仕上げ材の製造販売を開始し、現在まで数多くの製品を世の中に提供してきました。その中でも代表的なものがですね、結露防止塗料の結露ないんです。この製品は発売から40年近く経つんですが、現在でも評価をいただいている製品です。
今でもやっぱり自宅でね、冬場なんか、結露にこう困ってる方も多いんですが、塗料で結露を防止するって、
そうなんです。
どういう技術なんですか。
これは吸放湿なんですけどね、湿気の、ですから塗膜がちょっと厚みの塗膜なんですけど、湿気を吸収したりまた乾燥したりすると湿気をその放出したりですね、そういったことを繰り返す商品なんですよ。非常に画期的な商品 で今でももうかなり本当40年前なんですけどね、今でもいろいろとやっぱご指名いただいて、いろんな壁面等にですね、施工されています。
しかし1959年の段階でですね、街に彩りが少ないと、街を明るくするこういう発想もなかなか持てませんよ。
いやいや、そこがやはりね、創業者の創業者たるゆえんでね、そう感じたんでしょうね。
そうですね。創業時から環境製品というところにこだわり続けてらっしゃって、なおかつ下地から仕上げ材まで手掛ける業界唯一の存在ということで、施工までされてらっしゃるんですね。
はい、 当社はですね、うん、先ほどもお話ししましたが、その1959年に塗装工事会社として設立しました、
はい、
その後市場のニーズに対応すべく下地から仕上げまでの製品開発、うん、製造販売へと事業をシフトさせてきました、
はい、
現在の当社はですね、製品を販売する販売部門と、うん、施工を伴う工事部門の2部門で事業活動をしております、
はい、
私たちが提供する製品は販売だけでは完成品になりません、
うん、
製品に施工が加わることで完成品の塗膜となり、建物や構造物を保護しています、
はい、
新築や改修、公共物件、まあ、主に特殊工事やですね、
はい、
戸建て住宅などさまざまなニーズ要望に製品販売と合わせ施工を伴う完成塗膜として提供することは、これは業界の発展にも寄与するとともに、うん、社会的な責任と捉え、ご相談をお受けするようになりました。
なるほどね。塗料をお売りした段階で終了じゃないと、
う
ん、
そうですね、
いうことですね。ちゃんと塗りたいところに的確に塗って初めて完成、
はい、そういったご要望がね、いろんなとこから出てきましてね、
うん、
まあ塗装会社からスタートしたんですけども、やっぱ施工もね、
はい、
提供して完成塗膜として提供するというような事業もやはり必要だということですね。
なるほど。まあ、でも1959年に塗装工事会社としてスタートを切ったがゆえに、その施工というところへの、まあ、プライドだったりノウハウというのは受け継がれたんじゃないですか。
そういうことです ね。それはやっぱり内在してたということですね、会社に。
そうですか、はい、さあそんな中ですね、今井田社長はこれまでの人生の中で大きな決断いくつかあったと思います。一つご紹介いただけますか。
まあ、入社以来ですね、私はまあ40数年会社におりますが、はい、まあ、20年間はですね、製品販売の営業をしてまいりました、
はい、
大手住宅メーカーさん等への営業においてですね、うん、まあ、これからのストック市場に完成塗膜、すなわち保証塗膜を提供することが当社の社会的責任と感じるようになりまして、
はい、
このままでは市場の変化、ニーズの変化に取り残されるとの危機感から、住宅事業部の立ち上げを会社に提言し認めてもらったことが人生の中で一番大きな決断でした、
うん、
そして住宅事業部は協力してもらう塗装業者の量的拡大および連携強化を通じて、今では当社事業の柱の一歩にまで成長してまいりました。もともと塗装会社としてスタートしてますから、
はい、
まあ、改めてこの施工の重要性ですね、まあ、いわゆる保証塗膜と申しますけど、
はい、
まあ、そういったことを、まあ、重要性として、認識したということですね。
なるほどね、
はい、
まあ、塗料と本当に一言で言ってもですね、今お話を聞いてると、例えばじゃあ木に塗るならこの素材、
はいはい、
鉄に塗るならこの素材、はいはい、塗る相性もいっぱいあるわけですよね。
これはもう深いですね。
そうですよね、
ええ、
当然それ塗って初めて、まあ、納品という形を取るんならば、
はい、
もうそこがまた難しい作業になるんじゃないかなって、ええ、
これはやっぱりですね、もう本当に商品を作り出すメーカーだけっていう位置づけですとね、
はい、
やはりそういう発想っていうのはですね、やっぱ開発ってなるんでしょうけど、うん、まあ、我々もともと塗装会社からスタートしてますからね、はいはい、この施工ノウハウの難しさもね、
はい、
十分熟知してるわけですよ。
あ、
まあ、そういった意味では業界の発展という意味においてもですね、まあ、メーカーという立ち位置の中で必要に応じて施工も伴ってですね、まあ、いわゆる保証塗膜、完成塗膜として提供するということは、これやはり社会的な使命でしょうね。
なるほどね、
はい、はい、
さあその塗料はもう技術は日々進化しているそうで、5年前は難しかったことが今実現できていたりと、また環境対応も含めて目まぐるしく業界の中で進む中、菊水化学工業、今の課題そして未来の展望お聞かせください。
これはですね、今もこれからもやはりニーズにマッチした製品の開発を課題と捉えています、
はい、
これがやはりメーカーとしてのまずはベースですからね、うん、まあ、私たちの製品でできることはですね、建物や構造物を長持ちさせるための耐久性や耐候性、うん、きれいにするための色やテクスチャーなどの性能や美観の負荷ですね、うん、建物や構造物の長寿命化や長く住みたい使いたいと思う住環境の整備はサスティナブルであり SDGs の取り組みの一環にもつながります、
はい、
また ニーズにマッチした製品を販売することで売上利益を伸ばすとともに持続可能な社会に貢献できる企業であり続けることができます。そのためにも環境共生時代にふさわしいものづくりに努め、当社の事業製品で社会を豊かにしていきたいと考えています。
はい、まあ、菊水化学工業はみんなのためより良い商品、うん、豊かな愛情という社是が終わりです。まあ、一方で今井田社長ご自身ですね、うん、大事にしている言葉があったら教えてください。
はい、仏教用語にですね、自利利他という言葉がありますが、
自らの利益、利益は他人。
そうですね、はい、私はこの言葉をですね、座右の銘に選んでおります。
はい、
まあ、その意味するところはですね、自らの悟りのために修行することと他の人の救済のために尽くすということです。まあ、もう少し分かりやすく言いますと、他の人の幸せ、他人の利益のために修行を努力することが自らの利益にかなうということです。
はあ、
まあ、つまり自利と利他とは、自分が利益を得たいと思って取る行動や行為は、同時に他人、相手側の利益にもつながっていなければならないということですね。まあ、自分が儲けたければ相手は儲かる、はい、それがやっぱり真の商いだと思います。まあ、この考え方は菊水化学工業の社是、いわゆるこのみんなのためにより良い商品、豊かな愛情と相通じるものがあると思っています。
そうですか。まあ、まさに先代の会長が1959年に町を明るくしたいというね、はい、それこそが利他、
そうですね、
大きな世の中社会への貢献につながっていったということになると思いますが、はい、本当に奥深い塗料の世界のお話に少し触れた気がして大変嬉しく思いました。今